主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスは洗礼者ヨハネが死んだことを聞くと、船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、有名なこのパンの増加の奇跡ですね。男だけで5000人ぐらい、実際は1万人以上の人がいたと思われますけれども、その時に5つのパンとこの2匹の魚しか、なかったわけですが、イエス様がそれを増やして、でそれを弟子たちが、配ることによってですね、そのいた1万人の人々が満腹するぐらいのそういうパンと魚を、イエス様が増やされたというですね、そういう不思議な奇跡を行われた、そのようなエピソードが、語られています。実際のところ、私はちょっと好きでイスラエルの巡礼によく行くんですけども、このパンと、魚の教会というのがあってですね、そこでイエス様がこのパンの増加の奇跡を行われたというところが、あるんですね。タブハだったかという名前のところなんですが、でそこの教会の運動の中には、小さな岩みたいなものがあって、その岩の上でイエス様がパンを増やされたと。でそれがそこが祭壇になっているんですが、それはそこを見た人がみんなそう思ったかどうかわからないですけど、私自身はそのイエス様がパンの増やされたという場所を見てですね、この奇跡はですね、実際行われたのは間違いないと思いましたね。で実際その場所でいまだにそのエネルギーが放射されてるっていうんですかね、パンの増加っていうのはそれは相当すごい神様のエネルギーが働かないと行われないような奇跡だと思いますが、その場所には2000年経ちますけど、いまだに特にこの愛のエネルギーですけど、それがそのまま残ってるという感じがしてですね、そこの場所にいるだけでイエス様の愛がいまだに心を貫くようなですね、その場を貫くようなものすごいエネルギーの残り、愛のエネルギーの残りが残っている場所なんですね。イエス様の凄さっていうのは、その巡礼でそこに行った時に、しみじみ感じましたが、これだけの奇跡を行ったらイエス様から一体どれぐらいすごい愛のエネルギーがやっぱり放出されたかってことですよね。そうでなきゃこんな大きな奇跡が起こるはずがありえないわけですが、イエス様がどれほど愛の塊であったのかということも、強く感じました。奇跡というのは一体何なのか、それはやはり、一つの定義ですけど読んだことがあって、それは愛の結果であると。奇跡というのはですね、愛の結果が奇跡として現れているだけで、イエス様のようにこの莫大なる神の愛のエネルギーがある ところに愛した人を愛する結果として、そんな奇跡が 起こるということ、まあそれはですね、確かなことだというふうに思いますね。で当然ここでイエス様が、弟子たちにも言うんですよね。あなた方が彼らに食べるものを与えなさいと。もう根源のところはイエス様の愛のエネルギーですが、実際配るのは弟子たちはそれを配っていく、その中でこの愛の奇跡ということが行われるわけですね。そのようなこの愛の奇跡のようなものは、まあ、今も行われてるし、あるいはその恵みに私たちは今も預かってるし、そして私たち自身もその愛の恵みを人々に分かち合うように呼ばれてるということも、まあ、確かではないかというふうに思います。昔ちょっとアメリカにいたことがあって、そこで出会ったあの日本人の信者さんなんですけど、まあ、彼女は戦後すぐアメリカに渡って、それで向こうのアメリカ人と結婚された方なんですが、まあ、戦後すぐっていうのは日本は当然ものすごく貧しかったですけど、アメリカも案外非常に貧しい生活をしていて、で実際日本人の女性もかなり向こうにおられてですね、まあ、苦労してる人がまあ多かった。で彼女の知り合いの女性の旦那さんはアメリカ人だけど工場で働いていて、プレス工場で働いてたんですけど、誤ってですね指をプレスしてしまって、自分の指を全部飛ばしてしまったんですよね。でそれでその首になってしまって、まあ、困っておられた。でその時にたまたま彼女のところに、まあ、当時のことだからこの20ドルで牛の半分ぐらいが買えるって言ってましたけど、まあ、それを大きな冷蔵庫に入れて、まあ、1ヶ月ぐらいかけて食べるような、そのような、まあ、ライフスタイルだったっていうんですけど、まあ、とにかくその指を失った旦那さんの いる日本人の奥さんに、彼女はですね自分の、まあ、小さな子供もいたんですが、そのお肉を、自分の家にあるお肉をプレゼントしたんですね。でそれでどうぞこの お肉をどうぞ使ってくださいと、その路頭にね迷ったら困るので、で自分にも家族があったけれども、とにかくまあそれはなんとかなるだろうと思ってそのお肉をプレゼントしたんですね。そのプレゼントした時に彼女はこう言ったんです。あの日本人だからやっぱりこのお礼をしようというですね気持ちが湧くかもしれないけど、あのお礼はいらないから、もしあなたが立ち直ったら今度は別の人の困ってる人を、まあ、世話してくださいと、自分じゃなくてですね、そのようにして、まあ、伝えた。でその私の知り合いのその女性は、まあ、そのことはすっかり忘れて、で実際困るかといったらやっぱそういう時に限ってその旦那さんのお母さんがなんか訪ねてきて、でお土産がたまたまお肉かなんかで、結局家族も飢えることがなくその過ごすことができて、そしてそれが数年かな、あれ10年ぐらい、まあ、そのこと全く忘れてった時に一人の女性が、日本人の女性が自分の家を訪ねてきたって言うんですね。でそれはどういうことかと言ったら、あの自分が困ってる時にある日本人から助けられたって言うんですね。でなんで自分を助けたかのって言ったら、別の人から助けられたんで、それであなたを助けると。でよくよく話を聞いてみたら、その人の前の人も助けられてる、その人の前の人も助けられてる、で一体誰から始まったのかそれを聞きたくなっていろいろ調べたら、その私の知り合いのその人が最初だった。つまり何年間もかかってですね、結局一人の人が助けて、その人がまた立ち直ったら次の人を助けて、その人がまた次の人を助けてという形で、実はその最初の人の愛の行為がたくさんの人を実は助けていることが10年後ぐらいにそれがはっきり分かったっていうんですよね。愛っていうのはやっぱ必ず増えていくもんだってことですね。私たちがイエス様と心を一つにして愛の行いをするならば、愛というのはいつでも奇跡を起こして多くの人を助けていく恵みに変えられていく。愛というのは必ず増えるという法則があって、だから愛した時にこのような奇跡が起こるし、このような奇跡は今でもどこでも行われている奇跡だと思います。で、私たち一人一人もこの奇跡の恵みに預かって、そしてこの愛の奇跡を分かち合うように今も呼ばれているということは間違いないと思いますね。実際このミサの御聖体そのものがもう愛の奇跡ですよ。 まあもちろん神父さん、私が聖変化するわけですが、こんなにたくさんの人のために聖変化されてご聖体をいただく、まあ、これ自身が愛の奇跡としてミサの度に行われているパンの増加の奇跡だと思います。そしてこの教会であるならば、まあ、私が一番というか非常にいつも嬉しく思うのは月曜日の午前中なんですね。まあ、日曜日しか来ない方はあまりご存知ないかもしれない、月曜日の午前中にはカレーの会っていうのがやってて、まあ、ホームレスや元ホームレスやそう困ってる人々のためにカレーの炊き出しをやってるんですけど、まあ、一体どれぐらいの人がそこで食事に預かったか、そこでも未だにパンの増加の奇跡が行われ続けているということを、月曜日彼らの姿を見るたびにこのお話を私思い出しますね。今でもパンの増加の奇跡は行われ続けているわけですね。土曜日の夜にはおにぎりを配ってますけど、この教会のメンバーが、それもパンの増加の奇跡の一つのつながりの中で行われていることは間違いないと思います。当然皆さんの一人一人の生活の中で誰かを愛して誰かに何かを分かち合っていくときに、その恵みは広がっていく。愛するということの中に必ず奇跡が行われている。愛の結果が奇跡だというわけですね。で、その私の読んだ本には、奇跡の結果を見れることはあんまり多くないかもしれない。自分がやったことのどのようにそれが広がるのか、その恵みの広がりは神の手の中にあることの方が多いかもしれない。でも私たちは絶えずこのパンの増加の奇跡の恵みに預かって、そして私たちも愛することを通してパンの増加の奇跡の恵みを人々に分かち合うように呼ばれている、まあ、それも間違いないことだと思いますね。この奇跡の話を単なるおとぎ話で終わらせるか、これも生きた一つの話として今私たちが実践していくならば、この物語はいつもいつも生きた話として人々と私たちを生かしていくものだと思いますね。聖書の言葉は生きてますから、その生きた御言葉を私たちが生きていく、その恵みに預かっていく、そして私たちもできる範囲で恵みを分かち合うことの中で、この聖書の奇跡は今もこれからも私たちの身の回りの中で現れ続けることだと思います。私たちがイエス様の愛の心と心を合わせながらですね、まあ、これから過ごす1週間の中でもこの恵みの広がりを、まあ、少しでも私たちが体験しながら分かち合っていけるようにお祈りしたいと思います。